水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も水素エネルギーに関する最新情報が数多く届いていますね。特にどんな点に注目されていますか？
そうですね、スージーさん、今週は水素の製造コスト削減に向けた革新的な技術や効率的な貯蔵方法の進展、そしてデータセンターや鉄鋼製造といった新たな市場での需要拡大が目立つ1週間となりました。さらに各国政府による積極的な政策支援の動きも加速しており、水素エコシステム全体の成熟が感じられます。
なるほど、水素が私たちの未来のエネルギーとして一歩一歩と現実味を帯びてきているのを感じますね。その多様なアプローチがどのように世界のエネルギー課題を解決していくのか、とても興味深いです。では詳しく見ていきましょう。まずはデラウェア大学が開発した使用済み PEM 電解装置のリサイクル技術について教えていただけますか？
はい、この研究は使用済みの PEM 電解装置や燃料電池からイリジウムやプラチナといった貴金属、さらには高価な PFAS 製の膜を効率的に回収するスプレージェット法という新しいリサイクルプロセスを開発したというものです。
貴金属だけでなく PFAS の膜もリサイクルできるのは画期的なんですね。これは業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
PFAS は永遠の化学物質とも呼ばれ、環境負荷が懸念されている材料です。この方法だと膜の構造的完全性を維持したまま回収できるため再利用が可能になります。これは電解装置のスタックコストの 20-30% を占める PFAS のコスト削減に直結します。
なるほど、イリジウムのような希少な貴金属の供給制約も緩和できると聞くと今後の見通しが気になりますね。
そうですね、この技術が商業化されればグリーン水素製造コストの削減と資源循環型社会の実現に大きく貢献します。持続可能なサプライチェーン構築の重要な前進と言えるでしょう。
資源の有効活用が進むことでグリーン水素の経済性が高まるのは素晴らしいですね。続いてのニュースは何ですか？
次は米国エネルギー省が発表した水素貯蔵技術の進展についてです。液体水素の極低温貯蔵と大規模な地中貯蔵が注目されています。
塩水空洞での貯蔵ですか？これは業界にとってどんなインパクトがあるのでしょうか？
塩水空洞は数百から数千トン規模の水素を安全に貯蔵できるポテンシャルを秘めています。再生可能エネルギー由来の水素生産が増える中で、変動する供給と安定した需要を整合させるためにはこの大規模なバッファーが極めて重要になるでしょう。
なるほど、供給安定性に寄与するんですね。今後の見通しはどうですか？
塩水空洞による貯蔵は水素の長期貯蔵における費用対効果の高い方法として期待されています。液体水素貯蔵の効率向上と合わせ、水素の生産から利用までのサプライチェーン全体を強化し、脱炭素化目標達成の鍵となるでしょう。
大規模な貯蔵が可能になることで水素がさらに使いやすくなるわけですね。トロイさん、天然に存在する水素、通称ホワイト水素が新たなエネルギー源として注目されているそうですね。これはどのような技術ですか？
はい、地球深部の地層中に自然発生する天然水素が電解プロセスを必要とせず低コストで大量供給できる可能性が議論されています。同時に水分解による水素生成コストを大幅に削減する新技術も進んでいます。
電解なしで水素が手に入るなんてすごいですね。これは業界にどんな意味があるのでしょうか？
天然水素は直接採掘が可能であれば、従来のグリーン水素製造よりも大幅に低コストで水素を供給できる可能性があります。また、安価な水分解技術はグリーン水素の競争力を高めるでしょう。これらは水素経済への移行を加速させるブレイクスルーとなり得ます。
大型モビリティの燃料源としても期待されているんですよね。今後の見通しは？
はい、水素は高いエネルギー密度から電池では対応しにくい航空機、列車、船舶などの大型輸送機関の燃料として有望です。これらの技術が確立されれば、水素はエネルギー市場でさらに競争力のある選択肢となるでしょう。
環境に優しく、コストも抑えられるなら利用が広がるのも納得ですね。では 次の話題に移りましょう。米国エネルギー省が発表した新たな水素市場について教えていただけますか？データセンターや港湾など、意外な分野でも需要が高まっているそうですね。
はい、米国エネルギー省は、データセンター、港湾、鉄鋼製造、中、大型トラックといった分野で水素の需要が急速に高まっていると発表しました。水素は、脱炭素化とエネルギー効率向上に大きく貢献すると期待されています。
それぞれの分野で、具体的にどのように水素が活用されるんでしょうか？
データセンターではバックアップ電源や主要電力源として、港湾では貨物取扱機器や船舶の燃料として、鉄鋼製造では水素ベースの直接還元鉄プロセスに利用されます。また、大型トラックでは長距離、重貨物輸送のゼロエミッションソリューションとして注目されています。
幅広い産業に浸透していくんですね。今後の見通しはどうですか？
これらの新たな市場の台頭は、水素インフラの整備と技術革新を加速させます。同意の支援によって、水素ソリューションの商業化が促進され、よりクリーンで持続可能な未来への移行が加速するでしょう。
なるほど。水素が様々な産業の脱炭素化を牽引する力になるんですね。トロイさん、最新の研究で、銅と金の合金触媒が超低電圧での水素生産を可能にするというニュースがありますね。これはどのような技術なんでしょうか？
はい、このクーパーゴールド合金電極触媒は、水分解の際にエネルギー消費が大きい酸素発生反応を、バイオマス由来の化合物、例えば5、ヒドロキシメチルフルフラールというものの電解酸化に置き換えることができます。
酸素発生反応を置き換えることで、どうなるんですか？
これにより、必要な電圧が大幅に低減され、超低電圧での水素生産が可能になります。さらに、アノード側では高付加価値な化学物質も生成されるため、水素生産と化学品製造の一石二鳥を狙えるのです。
それはすごいですね。エネルギー効率も経済性も向上するんですね。今後の見通しはどうですか？
はい。グリーン水素の生産コスト削減と、バイオマスからの高付加価値化学品の同時生産という二重の利点を提供します。この技術が商業化されれば、グリーン水素の競争力は飛躍的に向上し、持続可能なエネルギーと化学産業の発展に貢献するでしょう。
廃棄物から高効率で水素と化学品が作れるなんて、まさに未来の技術ですね。次の話題は何でしょうか？
カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者が、プラスチック廃棄物から水素燃料を生成する画期的な技術を開発したというニュースです。
プラスチック廃棄物から水素燃料ですか？どんな仕組みなんですか？
はい。アルカリ熱処理、ATT という新技術です。分別不要なプラスチック廃棄物から、90% 以上の純度を持つ水素ガスを直接生成します。既存の水素製造方法より300から 400°C 低い温度で機能するのが特徴です。
300から 400°C も低い温度でできるんですか？環境へのメリットも大きいんでしょうか？
はい。プロセスの途中で発生する炭素の 75% を固体として捕捉するため、CO2 排出量を最小限に抑えられます。捕捉した固体炭素は建材などへの利用も可能です。これはプラスチック廃棄物問題とクリーンエネルギー生産の課題を同時に解決するものです。
廃棄物の問題解決とクリーンエネルギー、まさに一石二鳥ですね。素晴らしいニュースです。続いては、チリで大規模なグリーンアンモニアプロジェクトが進んでいるというニュースですね。コンソルシオ・オーストラル社のアキュアリオとはどんなプロジェクトですか？
はい。コンソーシオ・オーストラル社が総額47億ドルに及ぶ大規模なグリーンアンモニアプロジェクト、アキュアリオの環境審査を提出しました。日量4100トンのグリーンアンモニア生産を目指し、1.73 ギガワットの風力発電所を併設する計画です。
ギガワット規模の風力発電所を併設するとは、壮大ですね。このプロジェクトは業界にどんな意味があるんでしょうか？
チリは、パタゴニア地方の強風など世界クラスの再生可能エネルギー資源に恵まれています。これらのプロジェクトは、風力発電によるクリーン電力を利用して水を電気分解し、グリーン水素と空気中の窒素からグリーンアンモニアを製造するプロセスを採用します。これは、化学肥料生産や海運燃料として大規模な脱炭素化に貢献します。
チリがグリーン水素の主要生産国になるということですね。 今後の展望は？
その通りです。チリの強固なプロジェクトパイプラインは、南米がグローバルなエネルギー転換において重要な役割を果たすことを裏付けています。地域の経済成長だけでなく、クリーンエネルギー技術の革新と普及を加速させるでしょう。
南米が世界のグリーン水素供給を牽引する存在になるかもしれないんですね。最後のニュースは、米国エネルギー省が発表したクリーン水素生産税額控除 45V についてですね。これはどのようなインセンティブなんですか？
はい、米国エネルギー省はインフレ削減法に基づいて創設されたこの税額控除に関するリソースを公開しました。これはクリーン水素生産に対し最大で 1kg あたり 3.00 ドルという手厚いインセンティブを10年間にわたり提供するものです。
10年間も続くんですか？これは水素生産企業にとって大きな後押しになりますね。
その通りです。税額控除は水素生産プロセスのライフサイクルにおける炭素強度に基づいて4段階に分けられています。最もクリーンな生産方法に対して最大の支援が行われる構造で、同意が開発したモデルで排出量を測定します。
なるほど。よりクリーンな水素を作るほど優遇されるんですね。今後の見通しはどうですか？
この税額控除の導入は米国におけるクリーン水素産業の成長を劇的に加速させる可能性があります。これにより鉄鋼、化学、運輸といった産業部門の脱炭素化がさらに促進され、世界のエネルギー転換に大きな影響を与えることが期待されます。
各国の政策支援がいかに水素エネルギーの普及を後押しするかを実感するニュースですね。
今週は水素の製造コスト削減に向けた革新的な技術や効率的な貯蔵方法の進展、そしてデータセンターや鉄鋼製造といった新たな市場での需要拡大、さらには各国政府による積極的な政策支援の動きを広くご紹介しました。技術開発と政策の両面からの後押しが水素エネルギーの普及を力強く加速させていることがお分かりいただけたかと思います。グリーン水素の生産コストは着実に下がりつつあり、天然水素の探査やプラスチック廃棄物からの生成といった多様なアプローチも注目されています。これによりこれまで脱炭素化が難しかった産業分野や大型モビリティへの水素利用が現実味を帯びてきています。
そうですね。リサイクル技術で希少資源の確保を進め、貯蔵技術で安定供給を、そして各国政府の強力な支援策が投資を呼び込むことで、水素が社会に不可欠なエネルギーとなる未来が見えてきました。それでは本日はこのあたりで。水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。トロイさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お耳にかかりましょう。